次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に鈴木雅史茨城自民党、村本修司公明党、長谷川茂之茨城自民党、石塚隼人茨城自民党、山野井博茨城自民党、中村隼人無所属、沼田和俊新自民クラブ、下地健次郎茨城自民党、戸板和幸茨城自民党の9人の議員が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。まず、年齢や障害の有無、居住地域などに関わらず誰もが安心して快適に暮らせる社会の実現のため、先端技術の社会実装の推進が必要だと考える県の対応は、との質問に対し、知事は、本県は道路実延長が全国2位と自動車依存度が高い。生活の基盤となるモビリティの課題解決を目指し、先端技術を活用したモデル事業を行う。自動運転や顔認証などの先端技術を有する企業や筑波大などと協議会を設立し、一日も早い社会実装に取り組む、と答えました。モビリティとは乗り物、移動手段のことです。次に、筑波山を安全快適に楽しんでもらうため、トイレの老朽化対策や登山道の安全対策の推進が必要だと考える。県の対応は、との質問に対し、県民生活環境部長は、つくば市などと連携し、トイレについては浄化槽の改修といった老朽化対策などに取り組む。登山道については常時安全性の把握に努めており、修繕などにより安全の確保を図る、と答えました。他に、ソサエティ 5.0、を見据えて目指すべき教育のあり方、災害時の福祉支援体制の整備なども質問しました。ソサエティ 5.0 とは、狩猟、農耕、工業、情報社会に続く新たな社会として国が提唱したもので、仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のことです。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。まず、県が新たな総合計画に位置づけた SDGs の達成に向けた取り組みの加速化の実現には、自治体や中小企業が当事者意識を持って取り組むことが重要であるが、さらなる普及推進への所見は、との質問に対し、知事は、新しい茨城づくり推進会議を SDGs の推進組織と位置づけ、多様な主体と連携協働し取り組んでいく。県内全市町村に研修会などの機会を捉え浸透を図り、セミナー開催を通じ中小企業の理解促進にも努める、と答えました。SDGs とは、2015年9月に国連総会で採択された17の目標などからなる行動計画のことで、誰も置き去りにしないを基本理念に、国際社会が2030年までに目標達成を目指しています。次に、パンダ誘致には誘致活動をはじめ周辺地域や他観光地とのアクセス向上などの課題がある。誘致に向け設置する協議会で、インフラ整備も含め積極的な議論が必要と考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、パンダ誘致に関する協議会を6月末までに設置できるよう調整を進めている。周辺環境の整備などの課題については、誘致の進捗を勘案し、協議を進めていく、と答えました。他に、特別支援教育に関する教諭の資質向上、危険なブロック塀の安全対策なども質問しました。次に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。まず、 ドライバー不足などにより陸上輸送コストが高騰する中、海上輸送体制の充実を図ることが産地や企業の競争力を高める上で大変重要である。両港区から西日本方面を結ぶ新規航路の開設に向けどう取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は、物流環境が変化する中、将来的な航路開設に向け、北関東地域から西日本向けの貨物動向の把握・分析を行うとともに、荷主企業などへの積極的なポートセールスに取り組んでいく、と答えました。次に、教育を取り巻く環境は複雑多様化し、校長の責任と役割はますます大きくなっている。そのため、校長はある程度長い期間、一つの学校に在職し、学校経営に当たるべきと考えるが、所見は、との質問に対し、教育長は、校長が一定期間同一校に在職し、学校経営に当たる方が効果的な面もあると認識している。在職年数や登用年齢の見直しを検討するほか、若手のリーダー的教員の育成にも取り組んでいく、と答えました。他に、中小農家への経営支援、子鶴西交差点周辺の安全対策なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。まず、常総市内の廃材置き場で発生した火災で、火災元の事業者への対応状況は、また、今後、有害使用済み機器の保管を行う他事業者に対し、保管基準の徹底を図るため、どのように対応していくのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、当該事業者には改善指示を行い、再度立ち入り検査を実施予定であった。今後、燃え殻なども確実に撤去するよう、頻繁に立ち入り検査を実施する。また、他事業者に対しても、監視指導体制の強化を図る、と答えました。有害使用済み機器とは、テレビ、冷蔵庫などの使用済みの電気、電子機器で、一部が原材料として価値があり、かつ不適切な保管等により生活環境等に影響が及ぶ恐れがあると法令で定められたもののことです。次に、渋滞緩和の一番の対策である目吹大橋を含む県道つくば野田線の4車線化について、また、下総利根大橋有料道路の無料化に伴う坂東市管理の広域農道の県への移管について、それぞれ所見は、との質問に対し、土木部長は、目吹大橋の4車線化は今後の交通状況の変化を踏まえ、千葉県とも連携し検討していく。広域農道の県への移管は、将来的な交通需要を見据えた上で、坂東市と協議、検討していく、と答えました。他に、宇宙ビジネスの今後の展開、菅尾沼の環境整備なども質問しました。次に、茨城自民党の山井博史議員が質問を行いました。まず、キャッシュレス決済は事業者の生産性や消費者の利便性の向上などのメリットがある。そのため、中小店舗でも導入を進めるべきと考えるが、その手法は、との質問に対し、知事は、キャッシュレスフェアやキャンペーンの実施などで中小店舗への導入を促進する。県有施設についても観光施設や美術館などへ導入するほか、市町村へも働きかけるなど戦略的に進めていく、と答えました。次に、医療的ケア児とその家族の支援施設には地域的な偏在がある。支援体制の早急な充実が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、福祉担当部長は、支援施設の偏在を解消するため、施設を新設する際の助成制度を新たに設けた。また、様々なニーズを踏まえて、必要なサービスを総合的に調整し、関係機関とつなぐコーディネーターの養成研修を開催するなど、 支援体制の充実に努めていくと答えました。他に中通り川の整備、農福連携による障害者の就労機会の拡大なども質問しました。次に無所属の中村隼人議員が質問を行いました。まず、県政地域は人口流出が著しい地域である。これからは地域の特性に応じた対策や若者の働く場を確保することが重要だと考えるが、今後どう進めていくのかとの質問に対し、知事は、本社機能の移転など新たな雇用や若者が望む質の高い雇用の創出に今後とも積極的に取り組む。また、東京圏との近接性を生かし、この地域に住みながら通勤という生活スタイルを構築するため、若者がふるさとに愛着を持てる市町村の取り組みを支援していく、と答えました。次に、医師にとって不安なくキャリアアップできる環境整備が最も大切であると考える。今後、医師確保にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、保健福祉部長は、最先端のシミュレーション機器を使用したトレーニングなど、充実した研修環境を積極的に配信する。また、研修をより実践的なものへと発展させ、キャリアアップ支援の充実を図ることで、医師の確保を進めていく、と答えました。他に、県議会議員選挙の投票率向上、教職員の立場に寄り添った不祥事防止対策なども質問しました。次に、新自民クラブの沼田和俊議員が質問を行いました。まず、県南地域の観光振興は関係者が地域の将来ビジョンを共有しながら進める必要があると考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、県南地域は多くの特色ある観光資源に恵まれている。点在する観光資源を磨き上げ結びつけることで戦略的に稼げる観光地域へ転換できると考えている。地元市町村や関係団体との連携をより強化しながら、新たな周遊ルートの設定や観光資源の発掘などを積極的に行っていく、と答えました。次に、研究所や本社の誘致に加え、駅周辺ビルの空きスペースなどを活用したサテライトオフィスのような小規模オフィスの誘致も必要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、サテライトオフィスの設置事業者に対する補助金を創設し、活用を働きかけている。駅周辺のビルの空きスペースについても、関係者の意向を踏まえ、オフィス整備の支援や入居企業の誘致に積極的に取り組んでいく、と答えました。サテライトオフィスとは、企業または団体の本拠から離れたところに設置されたオフィスのことです。他に、市町村連携の推進、小児医療費助成の拡充なども質問しました。次に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。まず、県北地域の将来像や振興施策が市町村や住民に届いていないと感じる。実効性ある県北振興のため、拠点地域や客観的達成目標を想定し、市町村と連携した取り組みが必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県と市町村によるゾーン別の意見交換会等を通して、県北地域の目指すべき方向性や目標を共有する。また、県北振興チャレンジプランの施策を中心に、PDCA サイクルを回し、効果的な県北振興に取り組む、と答えました。PDCA サイクルとは、プラン、PLAN、計画、DO、DO、実行、チェック、CHECK、評価、アクション、ACTION、改善の頭文字を取ったもので、計画から改善までを一貫して行い、さらにそれを次の計画実行に反映しようとする事業手法のことです。 次に、持続可能な県北振興のためには地域人材の育成が重要である。県外に進学・就職した高校生が戻ってこない現状があるが、地域人材の育成にどう取り組むのか、との質問に対し、教育庁は、これまでも中学・高校での職場体験などにより、地域を支える人材育成に取り組んできた。今後、高校が同窓会と連携したり、卒業生に SNS で地域情報を継続的に発信することで、地元貢献意識の醸成などの工夫を促していく、と答えました。他に、県北地域における農業振興、地域医療の充実なども質問しました。最後に、茨城自民党の戸板和幸議員が質問を行いました。まず、フラワーパーク存続の活動を継続してきた。知事による18億円の新規投資に期待している。どんなコンセプトで一新を図るのか、との質問に対し、知事は、見るから感じるをコンセプトとし、令和4年度に25万人の来場を目指す。県産食材を使った料理・スイーツのレストランやインスタ映えスポットを整備し、フラワーウェディングも企画する。さらに、案内の設置や侵入方法も関係機関と協議を進め、魅力的施設として再生させる、と答えました。次に、小中学校では体育の授業などで男女同室での着替えが見られる。文部科学省指針も踏まえ、児童生徒への配慮を要望する。どう認識し、改善に取り組むのか、との質問に対し、教育庁は、更衣室がないなどの理由から制服の下に体操服を着用し、男女同室で着替えをしている学校もあるが、思春期の児童生徒へのより繊細な配慮は必要である。各市町村教育委員会に実態に応じた工夫改善を指導・助言していく、と答えました。他に、臓器等移植医療、利用業の存続危機と振興策なども質問しました。